お願いします。
お客様が自ら情報をつかみに行くっていうお話なんですけども、うん、どういう情報を調べに行くんでしょうか。
なるほどね、はい、今のお客さんは、商品を買う前って必ず下調べします、はい、で高額商品であればあるほど下調べするから、1万円以上の商品を買うときっていうのはインターネットで検索してからしか買わないっていうふうに思っていいかなと思います、はい、これだけ情報がね発達っていうか整っている状態だったらなるかなと思います、はい、特に、住宅やリフォームなどの何百万何千万もする高額商品の場合は、まあ、これはねインターネットだけじゃなくて雑誌や本を買って下調べするっていう場合もありますよと、はい、うん、じゃあお客さんはインターネットで本を買って何を調べているのかってことね、うん、お客さんはどんな情報を欲しいと思っているのかっていうと4つあります。4つです、はい、お客さんが商品を購入する前必ず下調べする情報、まず1つ目何かっていうと価格情報です。これみんな思ってると思います、はい、相場どれぐらいなのか最安値はいくらなのかとかいう価格情報っていうのを必ず調べます、はい、多分男性なら必ず調べてるんじゃないかなと、はい、みんな調べてると思います。これいくらぐらいなのかな、一番安いとこどこだろうみたいな感じでね調べると思います。2つ目が、商品情報です、はい、うん、この商品の品質は大丈夫かとかで代替商品はあるかっていうね、他にいい商品はないのかと、これが一番いいような気がするけども他にはどんな商品があるんだろうみたいな、こういうのがあるかなと。で3つ目が何かっていうと会社情報です。会社情報、この会社は信用できるのか、で他にどんな会社があるのかってことね、例えば太陽光発電だったら、滋賀県で太陽光発電を使っている会社って言って他にないかなって調べるわけね。東京の会社なんて調べるわけないから、滋賀県に住んでいる人だったら滋賀県の会社でこの会社は信用できるのかなと、もっと他にいい会社ないかなというふうに調べるわけね。で4つ目が何かっていうと体験情報です、うん、これを使った人はどう思ったのかとか、メリットとかデメリットとか、使った人しかわからないメリットデメリット知りたいとか、うん、そういう体験情報口コミとかね、そういうの知りたいなっていうのがあります。この4つですね、価格情報、商品情報、会社情報、体験情報、この4つ絶対調べます、はい、でその中でも一番大切なのが大事なのが4つ目、体験情報です、はい、体験情報めちゃくちゃ大事です、うん、価格情報を商品情報会社情報っていうのをどれだけ宣伝しても体験情報がしっかり宣伝できていないとお客さんはライバル会社から買いますよと、うん、逆にライバル会社よりも体験情報が優れているとお客さんはあなたから買いますよっていうことね、はい、うん、だからホームページやチラシなんかは必ず体験情報っていうのを載せます、はい、体験情報って何かっていうとお客様の声です。簡単に言っちゃえば、はい、お客様の声っていうのは絶対必要ですよと、うん、でお客さんが一番欲しい情報って必ず反応があるわけ、はい、うん、で極端な話、価格情報、商品情報、会社情報はなくても大丈夫です、はい、うん、口コミ体験情報がないともう絶対ダメですよということね。例えば分かりやすいところで、例えばアマゾンとかで何かを買おうと思った時にレビューが1個もない商品って怖くて買えないわけね、はい、どれだけ安くても、うん、どれだけ安くても買えないんですよ。怖いなって。だったらレビューがたくさんあるちょっと高めの商品買った方が安心できるわけね、はい、うん、それぐらい口コミってめちゃくちゃ大事です、はい、で実際僕が作っている広告、チラシ広告、新聞広告、フリーペーパー広告っていうのは、はい、価格情報載せておりません、はい、商品情報と会社情報がほんの少しあるだけ、はい、ほとんどないです、うん、でこの体験情報っていうのをたくさん載せているから、その普通の広告とは全く別物のチラシになっているわけよ、全く別の広告になっていますよってことね。だから体験情報って お客様の声は載っていますけど、そのお客様の声だけっていうわけじゃないですよ、もちろんちゃんと工夫して作ってありますから、うん、その体験情報を広告の中にしっかり宣伝することによって、それを見たお客さんが、お、これすごいな、この会社はすごいな、まあ、要はライバル会社よりもここはすごいなっていうふうにお客さんが思ってくれるってわけね、うん、これはホームページだとかチラシだとか、まあ、ダイレクトメールとかもそうなんだけど、セールストークにも使えますよってことね。体験情報というのをいっぱい載せていきましょうと、うん、でライバル会社よりも優れた体験情報を作るポイントってどんなのがありますかっていうと、一つあります、 はい、これ載せるとめちゃくちゃ素晴らしいっていうふうに言われます、うん、何かっていうとデメリットを載せるってことです。はい、出ました、僕の大好きなデメリットを載せる。ライバル会社は基本的にメリットばかり言ってデメリットは隠しておき、隠してます、
はい、
うん、デメリットを言っている広告見たことありますか、チャスさん？
ないです。
ないよね、はい、デメリット、自分とこの商品のデメリットをわざわざ言っているホームページなんて見たことがないと思うんですよ、うん、でもお客さんは長年の経験上誰もが 100% 満足できる商品は存在しないということを知っているわけね、
はい、
うん、だからデメリットを探すのよお客さんって、
はい、
うん、で営業マン側、広告とかホームページがいいですよいいですよいいですよとデメリットをこう言わずにメリットばかりを言おうとしていると、はい、お客さんはデメリットを探そうとするわけで、ね、しかもあなたの見えない場所で探そうとしてきますよっていうことだから、うん、で実際さあのアマゾンとかもそうなんだけど、価格コムもそうなんだけどね、楽天とかもそうなんだけど、商品のレビューを見るときっていうのはいい評価と悪い評価ってあったときに悪い評価見ずにいい評価ばかり見るかっていう話を、
はい、
悪い評価も見ると思うのよ、うん、でいい評価の時はなんでいいのかと、どういう点で優れているのか、何と比べていいと判断したのかと、でその反対に悪い評価っていうのはなんでこの人悪いって評価つけたんだろうと、で評価、この悪い評価をつけた人ってどういう人なんだろうかというのも見るわけね。でその悪い評価っていうのは例えば商品に問題があるのか、その人の使い方に問題があるのか、で例えばあのアマゾンとかだったらさ、配送が遅れたっていうだけで星一つとかにする人がいてるわけよ、
はい、
商品の問題じゃないじゃんっていうのもあるわけね、
はい、
うん、であとはその商品っていうのは本当に自分に合ってるのかどうなのかっていう部分をひっくるめて見るわけ、
はい、
でお客さんはなんでデメリットを探すのか、なんでデメリットを調べたいと思うのかっていうと、そのデメリットは自分に当てはまるのかどうなのかっていうのを確認したいだけなのよね、
はい、
だからデメリットはちゃんと伝えたら、あ、この、ここは、この会社は信用できるなと、デメリットまでちゃんと伝えているんだからと、信頼できる人だなっていうふうに一気に信用と信頼を勝ち取ることができるんだけど、デメリット一切隠してメリットばっかりで言ってると、こいつなんか裏あるぞと、なんでデメリット言わへんのと、デメリットありますかって聞いても、ありませんとか言ってきたら嘘つけってなるわ、と思うわけですよ、お客さん自身が。うん、何かしらデメリットはあるはずなんだよ。例えば高いやつと安いやつって比較したときに、何かしら安いやつはデメリットがあるはずなんだと、例えば生地が薄いだとか、何かしらあるはず、ちょっと匂いがするとか何かあるはずなんだけど、だけどそれを無視して悪いとこは何もないですよなんていうふうに言ってくると、じゃあいいやつと比較して何が違うのかっていう、そのライバルとの商品との比較とか、そういうことを一切やってないってことになってくるから、お客さんはそういうこと言ってくると、ええーとか思っちゃうわけね。うん、お客さんの思考ってすごい単純に分かりやすくするとどうなるかっていうと、メリットしか言わないっていう人が出てきたら、この人デメリット隠してるなと、不誠実やなと、信用できひんなっていうふうになっちゃうわけね。でデメリットもメリットもデメリットも全部言うって人は、お客さんが自分で判断できるわけでしょ、うん、自分でいいか悪いかの判断ができますよと。でこの人誠実やなっていうふうになるわけね。だって判断をこっちに任せてくれてるわけだから、で信頼できる人だなっていうふうになるわけね、うん、実際さ多分そうだと思います。何か商品を買おうとした時って、アマゾンとか楽天もそうなんだけど、はい、メリットもデメリットも絶対チェックするはずなのよ、
はい、
僕はチェックします、うん、だから丸々な人には向いていませんが、ペケペケの人にはバッチリ合いますよと、なぜならほにゃららだからですっていうふうに理由をちゃんとつけれる人は信頼できる人ですよっていうことになりますから、ぜひねその4つの情報っていうのが大事なので、メリットだけじゃなくてデメリット、特に体験情報っていうのが大事ですので、そこをちょっとね強く強く言っていただければなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。